それではですね、このヨナの印のことは前にも一度かとか学んだことがありますので、今日はちょっと別の方向から少し見てみたいと思いますね。でそのために、いつも一方的でこういうことはあんまりしませんが、今から渡す紙にですね、皆さんが自分にとって、これ一番の印だなと思うことを何でもいいからパッと書いてみてくださいね。お名前は書かなくて結構ですから、でパッと折りたたんでさっと集めます。自分にとっての一番大切な印と思うことを何でもいいから書いてくださいね。一つでも二つでも、1番、2番、3番と。はい。三つ以内、一つでもいいし、二つ、三つ、何でもいいですね。はい。夕焼けがあったら、ここでイエス様ですね、夕焼けがあったら明日は晴れだという印だ、夕焼けは明日晴れの印だと言いますけれども、そういうことと共にまた何でもいいから、自分にとって一番大切な印だなと思うことがあったらですね、中尾さんも言ったけど、いっぱいいろいろ探したら印のようなものがあるということを言ってましたね。自分にとって一番大切な印、何でもいいからね、印と思うもの、中本さん、少しが違ってても何でも構わないですか、間違いとか何とでいいこと構いませんからね。
違う
思い出す、あ、ひらが
ねか、
はい、あ、そうか、はい、多様な印ということを皆さんにそのままでですね、で今日のところイエス様が言われたその印と、まあ、比べてみるということですね。はい、はい、そのような問いかけは今まで一度もされたことはなかったんじゃないかと思うんですけどね、生まれて50年、60年、70年と話しています。印、大切なものは何ですかって言おうと思いますけど、印、まず、ものでもいいんですけどね。今日の箇所では非常に大切な印、一体何なのかっていうことでありますので、ありますよ。一言書いたらいいわけですからね。はい、もうオーナー出してください、そこまでいいですからね。はい、かまかま、はい、はい、それではですね、ちょっと見ますね、 であの名前がありますよね、道端に咲き可憐な花草花というのが印だ、自分にとって大切な印だというふうに言われた方もありますね。それから、主が共にいてくださると感じる、好きな花の色を、見るか主が慰めていてくださる、要するに主が共にいてくださると感じること、それが自分にとっての印だ。好きな花の色、見たときですね、見たとき、好きな花の色を見たとき、それがまあ印だと。それから青い空、1番2番は礼拝の参加がついていること、これも大切なことの印だというんですね。治療食事のことを頑張ることと、それから音が印ですと。それから、朝目が覚めること、それから車で相手に衝突しないことというのが書いてありますが、それから、これはちょっと意味がわからないんですけども、東西南北の印、どういうふうに矢印があるということでちょっと意味がわかりません。それから、障害者であることが大切な印だと言われる人、今生かされていること、それから今イエス様を信じられていることが一番の印です。また全てのことに印を感じていますと。それから罪、それから自然ということに印を感じると。それから神様の恵み、いろんな恵みですよね、これ恵みに感謝とありますが、その感謝できることが印という意味かもしれません。から次、信仰が与えられたこと、何番目、目が悪いことが一人になったこと、それも印だと。それから夕焼け、それから気持ちの良い目覚め、それから星の光や自然の野草、それから平安な気持ち、2番目は主がいてくださる思い、それから十字架、それから生かされていること、これが印だとですね。それから困った時に神様と呼ぶことができるようになったこと、2番目悪いことが起こっても、悪いことが起こっても神様が良いように変えてくださる、から新しく出会った人に対してすぐにその人のことを祈ることができるようになった、そういうことも印と感じるということですよね。神の御言葉が印だと。それから一番次の人は住むところ、食べ物が与えられていること、2番周りの人々が優しい愛を示してくれるのを見る時があること、そこにも印を感じますと。から次の人はイエス様の復活を信じることができて主が共にいてくださる実感を感じさせていただくことです、次の人は 今朝も無事に目覚めた時、この場にいること、また明日のことを祈ることを知ったこととあります。それから、以前から憧れていた、誠実の世界、この死の日ですね。誠実の世界の目を開かれた時の喜びは、生きている限り忘れられません。何にもわからなかった時から不思議なキリスト教に憧れていたことがふーっと現れてきましたこと、現れたこと。それから、はい、植物が芽吹き花が咲く春になった時に印を感じます。寒くて厳しい冬が、過ぎて新しい気持ちを感じます。また毎日おいしい食事をいただく時から苦しみがあり、それを神様を通して神様によって考えることができること、また草焼きの成長や花が咲くこと、それからいろいろな思いを起こさせていただいていること、また月や星の存在、それがまあ印だと。それから病気を与えられていることが印である。はい、そういういろいろな方々がいろいろと書かれております。こういったことは全国の教会でもおそらくしたことはないだろうと思うんですね。でもそういうことで、今皆さんの心に役に何か印というかですね、そういうものについてのイメージというか感じというものが大体、感じられます。そうした上で、まあ、今日のところですね、それでは、まず今日のところはファリサイ派とサドカイの人々が来てイエスを試そう、試みようとして、これは罠にかけようって倒そうとしてるわけですけども、天からの印、神からの印を見せてほしいと。これはこういうふうに問うた人は何をイメージしていたかというと、エリアっていうのは特別な預言者だった。天からですね、火を呼び寄せたというようなことが書いてあるからですね、このすべてのユダヤ人が待ち望むような特別なメシアっていうからにはですね、そのエリアに匹敵するような、なんか天からの誰でもわかるようなですね、そういう印、火がパーッと降りてくるとか、そういうことですね、見せてほしいと言ったと。そしたらイエスが、あなた方は自然の毎日の生活の中で印を知ってるというんですね。明日夕焼けだから明日は晴れだ、それには朝焼けで雲が低くあるから今日は嵐だとか言うと、こういう空模様も空の状態もある印によって知ろうとしていると、といったわけですね。そして次にですね、この時代の印を見ることできないのかとも言われています。この時代の印っていうことを早く見抜いてですね、そして神の言葉を語り続けた、命がけで語り続けた人が、これはまあ預言者ということなんですね。他の人たちはみんなほとんど気づかなかったことをですね、見抜いて気づいて、そして誰もわからないことを見抜いていた時代の印。まさにこれから滅びようとしている。エレミア時にはですね、このまま行ってたら本当にみんな滅びてしまう。 たくさんのバビロンからの軍隊が攻めてきて、そして攻撃を受けて滅ぼされてしまって、たくさんの人が殺され、町も神殿も焼かれ、人々は連れ去られると、そういうふうに時代の印をはっきり見て取って語り続けた人だったわけですね。イエス様はそういった全てを知っている、見抜いている、そういう印を見抜いた上で言われていることなんです。でここでですね、そういった言った上で、あなた方がですね、表面的な印をいくら求めて得られないと、最大の印は何なのかと言ったらですね、ヨナの印だと言ったんですね。この点はですね、ヨナということは分からなければ、これ意味が全く分からないわけですね。そういうことで、旧約聖書が知らなかったら新約聖書のことで分からないことはたくさんある、当たり前のことですね。ヨナの印のこれほど大事なことだというわけです。ヨナの印とは一体何なのか。で、この前にも言いましたけれども、もう一度ですね、聖書の言葉っていうのはいくら繰り返しても、新しい気持ちで読むときには新しいものを得ることができるんですね。一遍読んだから終わりっていうことでは決してないわけです。それでこのヨナ書っていうのを見てみたいと思います。旧約聖書では1445ページですね。そこから書いてあることです。でこれはちょっと長く言ったら時間がかかりますから、かなり手でも知っていると思いますので、主からこの大きな都にですね、そのままでは滅びてしまうと言いなさいと言ったら、ヨナはそんなことをとても言えないと言って逃げていった。遠くまで、遠くの地域まで逃げて、船に乗ってまで行ったら、その行こうとしたら船が途中ですごい悲しみになってもう沈むと。そしてそれがヨナのせいだと、ヨナが神様からの言葉を退けて自分の気持ちで行こうとしたから、このように大嵐になったということが分かったから、ヨナはそこで立ち返ってですね、もう死ぬということを覚悟して、そのまま持っても死ぬんだから投げ込んでほしいと言って、他の人も非常に躊躇したけれども、思い切って投げ込んだら不思議なことに静まったというんですね。でそして2節です。この中心にあることは、巨大な魚に見えてヨナを飲み込ましたら3日3晩と、魚の腹の中にいて、そして真っ暗の中でヨナは祈ったと言うんですね。この苦しい中で叫んだらもう死ぬということですね。これは死ぬというギリギリのところ、本当はもう死んでしまった。そこからその真っ暗の中から助けを求めて叫んだら声を聞いてくださった。そして本来死んでしまったものが、いわば蘇らせてくださったということを書いてあります。この8節からのところですね、7節から8節、ヨナ書の2章の7、8、もう本来自分は永久に命の扉が閉ざされて死んだと思ったけど、そこからその命をですね、滅びの深いところから引き上げてくださった、もう息が絶えようとするとき読んだら聞いてくださって引き上げてくださった、この印だったんですね。これは真っ暗闇から救い出されるという、この勝つという印、イエス様が言ったこのメシアであると最大の印は、その死の世界、真っ暗闇の世界、全く希望のない絶望から引き出してくださるんだと、そういう復活ということは最大の印だということを言ったわけですね。そして、実際に復活ということがあったためにですね、 神と同じ力を与えられているということで、そうしてですね、復活をしたそのものが聖霊という形になって弟子たちに注がれて、そしてキリストのことが伝えられるようになっていったわけです。まあ、そういうふうにですね、復活ということは非常に重要なことだった。パウロもイエスの教えとかいくら聞いても聞いても悔い改めや方向転換はできなかったわけですですね。これは直接には聞いたとか書いてないですから、それはどんな人か、迫害するにはですね、誰かから聞いてるはずなんですね。イエスの教えを聞いたからこそ迫害して殺してしまうと思ったわけです。滅ぼそうと聞いただけではどうしてもパウロはモーセの神の言葉を否定するものだと、滅ぼすものだということで、このイエスという男は徹底して、いわばイエスを信じる人を殺さなければならないと。彼が全く変えられたのは何かというと、教えを聞いたからでなかったわけですね。説明を聞いたからでもなかった。復活をしたキリストが語りかけたの光を受けて、そこで変えられたわけです。そういうふうに復活ということはパウロにとっても最大の印になったわけです。ですね。生きたキリストも最大の印、聖霊も最大の印、また神の光も最大のこの印となったということなんですね。で、そのことは私たちにとっても同じなわけです。このヨナの経験がいわば初めから聖書に、創世記にも書いてあることです。ここで真っ暗闇ということですね。もう全てが閉ざしたと。そのところからいわば光が与えられて、助けが与えられて救い出された。創世記の一番初めにですね、真っ暗闇で混沌状態のところに光あれと言ったら光が与えられた。こういうことはですね、その光こそは全てのいわば良きことの印となっているわけです。聖書は最初からそういう大いなる印ですね。これはこのように反対している人にも突然与えられることがあるんですね、恵みによって。でも求めて与えられることもあるわけです。一度与えられても、それを感謝して用いなければ、感謝していつも新しい気持ちになれば失われていく。だから一度与えられても絶えず新しく求めていくと与えられるとですね。そういうふうに、ここでも書かれたことですね。その光が与えられて神の大きな力が分かるようになって、その力によっていろんなものも創造作られた。だから神様が直接的に作られたものはみんなそういうある意味で印でもある。神の言葉も印でもある。いろんなことをですね、神様は印として与えて得られている。そういう一番根源的な出発点というものは復活でもあったんですね。闇の中の光でもあったという、まあ、そういったことを言おうとしているわけです。そしてその闇っていうのは、言い換えたら人間の世界ではこれは憎しみでもあると。憎しみこそは一番の闇だということですね。それから高慢、高ぶり、相手を全く否定する、相手を徹底的に高慢だからやっつけようとするというわけですね。あいつは敵だ、やっつけろ。自分も敵と同じような悪を持っているのにですね、相手を殺すだなんていう、非常に言えば傲慢な高ぶりということですね。そういうことからあらゆる問題が生じておるということになります。これは個人と個人の間でもそうで、私たちが誰かを嫌いとかですね、否定してるとか、良い点を見つけようとしないで、何かこう噂を聞いたら、その一点だけでこの人を否定すると、なことよくあることだと思います。大体人の噂ってある人の一点を見て言われるはずです。他の点の良い点は全く言われない。誰かの悪口を聞いたら悪い。そしたら全体がその悪いように思ってしまう。それは大きな間違い。 なんですけど、そういうふうに見下すとかですね、人を裁くとかいうことも、これはみんな愛とは反対のことなんですね。それで一番大切なことは、そういう神様の差別のない、あるいは永遠的な清い愛だと。そしてそれと復活とが深い関わりがあるということです。普通はですね、あんまり復活と言ったら信じがたいことな、愛とは関係ないと思いがちなんですけども、このイエス様のことを思ってみたら、それはすぐに分かることです。ヨハネ福音書の11章、ヨハネ福音書の11章の28、189ページ、ヨハネ福音書11章の28からです。ヨハネ福音書の11章の28から のところですね。イエスが涙を流したというのはここだけなんです。泣いて言われたということは別にあるし、あ、エルサレム、エルサレムと、ユダヤ人がこの前言ったら全部滅ぼされるということを見抜いておったから言われましたが、ここでですね、マルタとマリア、別に地位が高い貴族の娘でも何でもない、ごく普通の人だったわけですね。で、そのところで21節にですね、すぐ上にマルタはイエスに言ったと、主よ、もしここにいてくださったら私の兄弟、ラザロは死ななかったでしょうと、でもあなたが願うことは何でも叶えてくださる、まあ、そしてよく引用してきた、いや、信じる者は死なないんだと言われたところですね。信じる者は決して死なないと。でその後ですね、書いてあること、もう一度主よ、ここにいてくださったら死ななかったのにと。そして次のページの33節を見ますと、イエスはマリアが泣いて、一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのを見て、心に憤りを覚えて、これは別の英語訳ではムーブド、心動かされたと、あるいはディープリー、あるいはグレートリーディスターブド、あるいはグレートディープリームーブドという訳も当ててあります。別のところは激しく怒るという、そういう意味にも使われる言葉で、ここではその憤る、どうして憤ったのかと。これはこのような愛を、愛する者をもう引き裂く、死なしてしまうその死の力に対して、やばいよ、聖なる憤りを起こされたと。エムプリオマイ、エムプリマオマイという特別な言葉なんですね。厳しく叱責した、怒ったというふうな、ここだけでは文脈で分かりませんが、この38にも書いてあります。イエスは再び心にこの、greatly disturbed、 deeply moved、 非常に心動かされた、憤りといったような意味だろう。こういうふうにですね、そしてイエス様はどうされたかということで、もう書いてあります。35節でイエスは涙を流されたと。ユダヤ人はそれを見て、どんなにかラザロを愛しておられたことかと言ったんですね。そうしてこのように愛をも引き裂く、滅ぼすその死の力、闇の力に憤りを覚えて、そして石を取り除けなさいと。ここで分かりますように、この復活ということはですね、そういう非常に純粋な愛というものを引き裂く、その力を滅ぼす、死の力を滅ぼして、そして愛ゆえに復活をさせられるということが、はっきりここでヨハネ福音書、特にそのことははっきり書いてあることです。 で、これは実際にそういうことだと思うんですね。何のために復活をさせるのか。それはみんなですね、さまざまな思いがある。自分が罪ゆえに、例えば裁けて死刑になった、あるいは生涯誰かを傷つけたと、その苦しみや悲しみは消えない。そこでイエス様はもう一度復活させて、霊の体にされて全ての人に悲しみを拭い去ってくださる。それが私ども一人一人の復活でもあり、また愛する者が突然の災害や事故、あるいは事件によって殺されると、そういうこともたくさんあるわけですね。現代でもああいう爆弾が落とされる、シリアでもですね、そういう化学爆弾、薬が落とされて、そして生涯体の苦しみに痛みに苦しみながら死んでいくような人たちもおるわけです。そのような人たちはどうなるんだろうかと、その親たちは非常な悲しみを抱いたまま、そのまま苦しみながら子供は死んでいったと。その悲しみをいわば癒すためにもイエス様は復活をさせると。そういうふうにですね、復活ということは単にですね、私たちは永遠の命を、私たちだけのものではなくて、愛する者と引き裂かれたその悲しみを癒すためなんだということが、このヨハネ伝では特にはっきりと記されているということなんですね。そうした悲しみですね、自分自身のこの罪深い本質をもう一遍捨てたいと、それがある限りは悲しみが続くというふうな、自分のあるいは非常に苦しい病気とか罪を犯してしまったと、そういうことをですね、神様は全て見抜いて、その悲しみを癒すために復活をさせてくださるということなんですね。そういうふうに、全ては神は愛ゆえになさってくださると。そしてこの新しく生まれるということ、清いものに生まれるということを、この自然のさまざまな姿によって私たちにその印として与えられているんですね。草花も描いておられた、夕焼けも空の青さも海の広大さもですね、みんなその神様の愛の広大さ深さを示している。でそれが集中してですね、あの復活という点になった。それと不可分に結びついているのが、さっきも言った罪ゆえの苦しみ悲しみっていうのに、たくさん誰しもあんまり感じないという人もおるかもしれないけれども、あるわけですね。パウロもそれは生涯心に深く関わっていた。キリスト教徒を殺すまでしたですね。ペテロもいわば今日のカトリック教会の元になる初代の教皇という位置づけなんだけども、三度も強くですね、イエスなんかは知らないと言って否定した上に、またですね、聖霊を与えられた後もですね、異邦人と非常に食事するのを拒むような間違いも犯したと。そういう、ペテロにとってもですね、これは拭えない罪の身だと。自分は罪人の頭だとパウロも言った。それを完全に神様の愛が拭い去ってくださって、新しい別の霊の体にしてくださるというわけですね。そういうふうに、復活というものは深く愛と結びついているということですが、それをまた体が死ぬ前から与えられているのが、これが十字架の罪の許しということなんですね。私たちがただ祈る、あるいは信じて祈るだけで、許してくださると、これはパウロもそうだった、ペテロもそうだったわけ。それで霊的にはそこで復活を早くもするわけですよね。そういうふうに、あの十字架っていうものが世界でですね、この前言いましたように、国の象徴、国の印にもなっているぐらいです。今日全世界に行って、この十字架というものが神様とキリストの愛の印になっているということですね。そしてそれを具体的にですね、完全な意味で、成し遂げてくださる、これは復活、最終的なイエス様の栄光と同じような霊の体に復活をさせていただくという、全てその愛のゆえだというわけですね。 はい、まあ、そういうことで、私たちもその非常に深くて大きな愛がこれから先どんな目に遭おうとも、私たちは病気や苦しみのゆえにもう祈ることもできないぐらい、頭あるいは病気の苦しみでいっぱいになろうと思うんですね。神様はそれをしっかり覚えとってくださると、その苦しみも覚えとってくださるということを、まあ、信じることができるということですね。はい、それだけはそこまでにしておきます。